ナオト、ヒュッケナ、フラノト、始まりました。パーソナリティのナオです。よろしくお願いします。今日はサイコロで出た目のに従って、ゲームを一つ紹介しようというコーナーの、作品になりますが、先月出た目が、ですね、3、4人の新作ということで、何か新しいの、まあ、3、4人の何でもいいだったっけだったので、ちょっと新作のですねものを、まあ、前回が古いものだったので今回は新しいのにしようかなと思い、いろいろ考えましたが、パイオニアデイズとかね、いろいろ考えましたが、今回はクルセイダーズ、神の御名においてというゲームを紹介したいかなと思います。まあこれはポッドキャストとかね、 YouTube とか探せば紹介している方がいらっしゃいますが、まあ僕も、適当に紹介したいかなと思います。これ結構遊ばれてる方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。クルセイダーズは TMG から出てるゲームで、2人から4人の45分から60分ってことですね。こちらは去年発表されたゲームで、キックスターターが最初なのかな、それで最初にキックスターターで持ってる方に遊んで4人で最初やったんですかね。その時はキックスターター版だといろいろ豪華になっていまして、その時はねタイルが厚かったかな、のような感じがしました。なのでなんか箱に入りきらないと、中箱なんですけれども箱に入りきらないぐらいタイルがね厚いと、特別バージョンになっているようでしたね。僕持ってる通常版、リテール版っていうんですか、通常版はでもそれなりに厚いタイルではあります。ですね、このゲームはですね、十字軍の騎士団になってですね、ヨーロッパのに、十字軍となって宗教を広めていくんですかね。ちょっとね背景が、歴史がそんなに詳しくないのでね、わからないんですけれども、敵、あの異教徒をね倒してね、そこに建物を建てて騎士団の影響力を広めて、どの騎士団が一番活躍したかということになりますね。これはですね、狩猟条件が決まっていまし、まあ、決まってるんですけれども、人数によって使う点数がね決まってまして、その点数が全部なくなったら終了ということなので、多分後半につれて得点が入りやすくなるので、加速度的にもう気づいたら終盤というふうになってますので、この点数が何点まだ残っているか、最初はね2点3点とかね、まあせいぜい5点ぐらい取れればいいんですけども、後半になるとね一気に10点とかね、取れるようなプレーもねあるので、よく数えてみたら今回が自分の最後の手番だなんていうこともあるかもしれないので、それもね気をつけながらね、いつ終了するかっていうので気をつけて見ておいた方がいいのかなと 思います。でこのゲームの特徴はですね、このマンカラシステムなんですよね。マンカラっていうのは、まあ、皿が並んでまして、その皿にある、おはじき、まあ、石など駒を全て取って次の皿に1個ずつ置いていくと、3つあったら3個先まで置いていくとういうことですね。それで自分のゴールとなる皿に全て集められたらだったかな、ちょっとマンカラのルール忘れましたが、そうやって、ある特定のところにね駒をパズルのようにね集めていくというゲームなんですけれども、このマンカラというシステムを使ったのがトライアヌスとかね、果物集めとかありますけれども、今回のねクルセイダーズというゲームはちょっとマンカラなんですけれども、この能力の発動はトライアヌスとか果物集めはですね、到着先の場所の能力を発動するという方式でしたが、このクルセイダーズのマンカラはですね、取ったところの能力が発動するということになるんですよね。それでその時のタイルの上にある駒、基本的には全部でそれぞれ12個基本的にはね持ってるんですけれども、その12個をうまく目的の場所に集めて能力発動するとアクションが強くなるという、システムになってますので、狙った能力の上にいかに集められるかということが求められますかね。でそれとこのゲーム肝となるのが、まあ、システムはマンカラなんですけれども、建物を建てると、このゲームのマップはですね、裏表あるマップ、2人用のマップと3、4人用のマップとなってますが、それぞれヘックスでヨーロッパの地図が表されてまして、でそのヘックス一つ一つに建物がそれぞれ一つ一つ建てられるんですけれども、大きな目標はですね、建物を建てるということになるんではないかなと思います。で建物を建てると得点も入りますし、プラスタイルの能力を補助するような、パワーアップする能力を付与されますね。そして最後までそれぞれの種類の最後まで建て終わるとゲーム終了後のボーナス点がもらえるということになるので、この建物をいかに建てるかということを考えていかなくてはならないかなと思います。で基本的にはこのゲームできるアクションが建築と影響、インフルエンスと、あとクルセイダー、聖戦とトラベル、移動とマスター、招集、この5つの能力を使います。で最初はトラベルが2つ、重複しているのは全部で6個のマスを使って、円状に X の形に置いて、マンカラをぐるぐるしていきます。でその時に、最初スタートアップする時にそれぞれねタイル騎士団の能力が10枚あるので、それぞれ、まあ2枚ずつ渡して決めてもらってもいいですし、 まあ好きなのを取ってそれぞれね決められた方法で決めてもらって、でそれぞれ特殊な能力で、遊んでいきます。これはですね、マンカラの仕方とか、あのセットアップ、最初のセットアップの仕方が書いてあるタイルになります。例えばマンカラ、時計回りに回していくんですけども、反時計回りに回してもいいとか、1回だけ1つ飛ばしにしていいとか、基本的には次のコマにタイルに1つずつ置くんですけども、途中で2個置いてもいいよとかですね、いろいろあります。そういうそれぞれ違ったマンカラの仕方の能力や初期配置が違っていたりというような感じで、ちょっと非対称な感じでゲーム始めて、いきます。なので、何回も遊んで、も楽しいのかなと思います。あとその他に、これは何だっけな、建物のボーナスタイルというのが、マップの右側にいっぱい置いてあります。これはですね、そのヘックスの中で建物を建てるときに、ボーナスとして建築のコストが下がるようだとか、指定されている建物を建てると追加で勝利点が手に入るよとか、そういう能力が書いてあるので、そういう能力を目指して建てていってもいいんですけれども、これがですねゲームごとにランダムで置かれるので、それもちょっと戦略が変わってたり、目的が動き方が変わってたりする要因の一つにもなるかなと思います。そしてもう一つね、聖戦する場所としての異教徒の敵トークンですね。この敵トークンをそれもランダムで置いていきます。3つの勢力があるんですけれども、それぞれねこうランダムで置いていくので、それもいろいろ、これもね3種類集めるとボーナス点が入ったりする場合もあるので、どう集めるかっていうのがあったり、倒しやすいのそれぞれね、あの戦闘力といいますか防御力といいますか、その敵の強さイコール倒した時の勝利点にもなるので、弱い時に倒すのか、倒すたびに一つずつね強くなっていくので、自分のね戦闘力はその敵に対応しているのかどうなのかっていうのも睨みながら、なので後半になると戦闘力が強くはなるんですけれども、倒した時の勝利点も入りやすくなるということなので、後半になるとね結構勝利点がガバッと入りやすくなるんですけれども、その3勢力のうち2つがですね、どんどん防御力といいますか攻撃力が上がっていくんですけれども、1つがですね、攻撃力6で固定なんですけれども、その代わり倒した時に勝利点を選ぶか、まあその勝利点3点なんですけども、その勝利点選ぶか、その勢力が指定してある建物を建てるか、またはその勢力が指定している招集をするかというようなことにもなっているので、その建物がタダで建てれる勢力もあるので、それもなかなか 美味しいのかなと思います。やっぱりね、建物を建てるとボーナスの能力がもらえるので、これは必須ですね。必ずなるべくね、建物は建てるようにしていきたいなとこういう感じですかね。最初は敵が左側、スタート地点は左側なんですけども、その周りはですね、敵がいないので、なるべく早めにその空いてる場所にね、建物を建てれるようにね、狙っていくのがいいのかなと思います。で、敵がいるところはね、敵が倒してから建物を建てないといけないですし、敵がいると移動力もね、ちょっと大変になるので、まずは建物をね、ある程度建てて、攻撃力なり移動力なり建築力を上げて中盤に備えるという感じになりますね。で、このゲーム自分の番でやることは、その6個の X じゃないや、三角形の一つのアクション、どれをやりたいか駒を取って選ぶと。で、その取った駒分だけ、建築の場所を取ったら建築3個あったら建築3で、建築3ので建てる1個目のを配置するとかですかね。あと、聖戦だと戦闘力が3になる、まあ、トライベル3つあると移動力が3になる。で、召集だと3の召集を裏返せるということになりますかね。で、インフルエンスは置いてある駒分だけ勝利点が入るということになりますかね。まあ、細かいルールはまあそれぞれあるんですけれども、基本的にはマンカラをしていくと、発動したいところの駒を選んで発動させていくと、それか移動させないでアクションを発動させないで、どれかそのくさび型タイルを裏返すという改良をしても良いと。その改良をするともそのアクションをせずに終わりなんですけれども、次からはその裏返したタイルが2つのアクションが発動できるので有利になっていく。その代わり一手間ちょっとしゃがまないといけないと。結構ね、これがどの場面でね、前半にやると空いてる箇所にね、建物を建てられたりしますしね、後半だとちょっと手番数が少なくなるのでね、効率が悪かったりするので、いかにこのいいタイミングで裏返すか、誰か一人裏返すとね、じゃあ俺も裏返そうかななんていう風に便乗して、裏返すことが多くなったりするのかなと。それぞれのタイルがね、2つ目のネロックついてますので、これがですね、なかなか悩ましいんですよね、どれを裏返すのか。それをすると、まあ、おまけで好きなタイルから駒を移動させても良いということをやって手番終わりなんですけれども、次からは能力が発動しやすくなるということなので、これもね、なかなかね、難しい選択にはなるんですけども、周りの状況を見ながら、なので自分の場にできることはアクションをすると。で、その後次のタイルに1個ずつ駒を分配して終わりと いうことをするか、そのくさび型タイル、三角形のタイルを裏返すということのどちらかをやって、いって勝利点が、用意されていた勝利点が全部使い切った時点で、手番数を一緒にしてゲーム終了ということになります。まあ最後までね、用意された勝利点を使い切った後は、まあ残ってる勝利点で、また数えていくので、ただの終了トリガーとしての用意された勝利点なんですけれども、それをね、どのあたりでなくなるのか考えながらやっていくという感じになるなりますでしょうかね。あとはどうですかね、必ずどれかね、最後まで建物を4つ建ててボーナス点をもらうっていうのもきちんと目指していきたいところですかね。これが結構ね、差がつくところじゃないかなと思いますね。あの建物を建てた点数はもうそれぞれ決まってるので、ある程度同じぐらいに建てたら同じ点数にはなるんですけれども、どの建物を最後まで建て切ったかによってで結構ね、こう最後に入るボーナス点も変わってくることもなりますのでね、ある程度もう中盤に差し掛かったあたりからもうきちんとこれをやるぞという感じで、定めてないと乗り遅れてしまうのでね、なかなかやることは簡単なんですけれども、それぞれ大変な、乗り遅れないようにしないといけないとなりますかね。でこのゲーム、買うのがね、ちょっと最初遊ばせてもらった時楽しかったんですけどもね、なんか赤い箱で忍者のような騎士団が、こうひざまずいて剣を刺しているようなね感じが、ちょっと血が流れてるような感じで、ちょっと僕の好みではないかなと思い悩んだんですけれども、やっぱ楽しかったので、買ってしまったゲームではありますね。でこれがですね、日本語版がまだどこで出るかアナウンスされてはないんですけれども、皆さんが待ってるような感じではないでしょうかね。アメリカのアマゾンとか外国では流通しているので、個人輸入という感じになるか、日本ではトリックプレイさんが出してくれるのかくれないのか、和訳付きではたまに出してくれましたけれどもですかね。であとは来年がですね、この、クルセイダーズ神の影響という拡張が出るようですね。新しい建物とか、なんか新しい目的とかが入りますよみたいなことは書いてますけれども、人数とか時間は変わらないので、追加の要素というよりは何か入れ替えたりするのかなというような、まあ、騎士団のタイルも増えるのかな、あとは建物が入れ替わったりなんかするのかな、ちょっと詳しいことが書いてないんですけれども、来年紫色のね箱で拡張が出るようなので、 このゲーム好きな方ね、楽しみにするといいのかなと思います。クルセイダーズは以上ですかね。まあ細かいこと話せばまだまだありますけれども、そんなところですかね。以上になりますかね。それではね、来月のサイコロのね、何が出るか振っていきたいと思いますね。サイコロはですね、人数の書いたサイコロと、あとどのジャンルのゲームを選ぶかっていうジャンルのサイコロ2つを用意して、まあ、白いダイスに自分でマジックで書いたんですけれども、それを2個振って出た目でゲーム、次のゲームを選びたいと思います。それでは振ります。お、人数は、星なので、自分の好きな人数、任意の人数ですね。で、初心者というのが出ましたね。人数はお任せで初心者、こちらのゲームをね、今度は考えてみたいかなと思います。どうですかね、何人のにしましょうかね。1人用でコーヒーロースターとかね、どうですかね。まあいろいろ考えてみたいかなと思います。人数はね、いろいろ幅があるので、初心者ってのはね、難しいですよね。このパーティー系になりがちなのをどうするか。以上になりますかね。まあクルセイダーズは多分結構ね、持ってる方いるんではないでしょうかね。これはね、おすすめなんですよね。パッと見難しそうなねゲームかなと思って警戒はしてたんですけれども、クルセイダーズっていうぐらいですから、なんか戦う合うのかなと思ったんですけども、プレイヤー同士の戦いは一切ありませんね。まあ場所取り、早い者勝ちがあるぐらいですかね。その建築する場所やら、この生鮮する場所が早い者勝ちになるところですかね。インタラクションといいますか、あとはその終了に向かっていくその点数の減っていくのが自分まで回するのか、その人がガバッと取っちゃうのかっていうところも、まあ相手次第っていうところなんですけれども、そんなにプレイヤー同士バチバチにならずにね、なかなかこうマイルドにできてるんですけども、こう悩ましい。こう最近はこういうソロプレイ、そんなにプレイヤー同士バチバチならずに、まあ早い者勝ちぐらいな感じでなるのが、いいですね。この箱で警戒はしましたけれども、クルセイダーズおすすめでございます。ぜひ遊べる方は遊んでみてはいかがでしょうか。これ2人でも 面白いかなと思いますね。2人でも2人専用のマップありますからね。はい、以上になります。次回は人数お任せの初心者ということで、いろいろ考えてみたいかなと思います。まあ、一作とは言わず何作か出してもいいかなと思ったり、まあ、一作にするかもしれませんし、まあ、皆さんも何かあったらご連絡お待ちしております。一作でもいいですし、あれなんか話してもらうと嬉しいですなんてもらえると調子に乗って話してしまいます。それでは以上になります。お便りとか感想はですね、ツイッターの DM とかコメントいただけると嬉しいです。アンカーでね配信していますので、アンカーの拍手ボタン押してくれると嬉しいです。たまにね押してくれる方いますので大変喜んでおります。ありがとうございます。一人だけなんですけれどもね、嬉しい限りでございます。押してくれてるあなたがいるので私は嬉しいです。また次回よろしくお願いします。それでは、ハッシュタグはですね、漢字フラノのナオさん、フラノは漢字でカタカナナオ、フラノのナオさんでよろしくお願いいたします。また次回、何かゲームなのかテーマなのか何かお話できたらなと思います。それでありがとうございました。したっけねー。